指名商店会散歩。こんにちは。指名商店会のお店や周辺のおすすめスポットについてお話ししています。こんにちは。指名商店会山本園茶舗の山本達也です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。出だしとちっちゃった
いやいや大丈夫です
くるりいいよね。
はい、くるりいいですね。
この季節に聞くと、はい、どっか行きたなる
わかりますはい、さあ今月は、うん、はい、ちょっと季節もねいい感じになってきましたね。暑すぎず、
めちゃめちゃいい感じですね。
はい、
うん、秋ですな。
はい、
なんかいろいろほら、あの観光のね、はい、あれが始まって、なんかこの今週から結構人が動いてはりますけど、
はい、本当に動き始めましたね。
別にあんまりね、デブ症の人間でも終わりにこうちょっとどっか行きたいなみたいになりますからね。
はい、
いろいろと楽しそうな感じですけども、
ええ、
はい、今週はですね、
はい、
吉野家さんという和菓子屋さんです。
はい、吉野家さんですね。
はい、もうカラスマ北大路の、交差点からまっすぐ西へ、
はい、
南側を歩いて行ってもらえれば、もうほとんど、室町通りをちょっと越えたところですね。
はい、
左手にあるちっちゃいお菓子屋さんですけれども、はい、まあ商店街ってまあいろんなお店があって、
はい、
でまあ、どういうんですかね、その商店街の色というか、そこで生活してはる人にとっては、うん、まあ、いろんなこう季節感を感じるお店っていうのは結構あると思うんですけれども、
はい、
まあ一番、季節感感じるのは当然八百屋さんとか、
はい、
果物屋さん、いわゆる農産物をそのまま売られてるところっていうのはもうダイレクトで自然のこう、
う
ん、なんていうのかな、年間の季節の感じが一発で見えてくるというかね、
はい、季節感がね本当に、
お店を見れば、あ、秋かとか、
はい、
あ、春かとかっていうのがあるわけですけども、
はい、
まあ、なんていうんでしょうね、そういうのは非常にこう自然とこうストレートにつながってるんで、
そうですよね、
うん、
人の営みの中にあると言いますかなと言いますか、
そうそう、なんかね、音楽で言うとドラムのバスドラみたいな感じでドンドンドンつってるわけですけどね。
はいいいですねその表現。
なんて言うんでしょうね、もう一丁その、あの音楽はこううねりをこう持たせるベースラインというのがあって、
はい、
それでこう音はうねり出すわけですけど、
はい、
絶対それはお菓子屋さんが担ってはるなってずっと思ってて、
あ、なるほど、商店街というか音楽の中で、
そう、特に京都はね、
はいはい、
京都のお菓子屋さんはね、
はい、
これはまあお菓子屋さんが偉いということもあるんですけども、生活してはる人全般のそのなんていうんですかね、体の中にもうスケジュールというか、暦がちょっと入ってる風があって、
ありますあります。
なんていうのかな、もうおじいちゃんおばちゃんとかになるとですね、
はい、
もうこの時期になったらこれって決まってるわけですよ。まあ、もちろんそのやらんなんこともあれば、
はい、
作らんなんもんとかどこそこ行かんなんみたいなことがあるわけですけど、
はい、
その中の一つで食べんなんちゅうやつがあるわけですね、
はい、
明らかにお菓子屋さんはそれをこう完全にリズムとして持ってはって、
そうですね、
はい、もううちなんか親父なんか別にスイート好きでも何でもないですけど、
はい、
もう夏場になってなんか何月になったらもうみんな時がどやとかね、そろそろ栗餅が出る頃やとかね、
はい、
もうそういうその柏餅がどや桜餅がどやみたいな話っていうのは彼らにするともう食べたいわっていう I want to じゃなくて、
はい、
どっちかというと I have to というかもう完全に義務化してますよね。食べなあかんというやつですね。
はい、わかります。その感じすごくわかります。組み込まれてますね。
そうです。だからそれをなんていうかな、いわゆるずっとこう年間通して、はい、いろんなお菓子が、お店に並んでるお菓子屋さんの一つですね。
そうですね。パンフレットを拝見いたしましたら、はい、本当に多種多様な、うん、それこそあんみつもあり、桜餅もあり、こう季節のね、はい、この冬やったら花びら餅とか、まあ、この時期栗餅とか。
ほんまですよ。だから結局そのお菓子屋さんに何を求めはるかっていうのは人それぞれやと思うんですけど、はい、結構吉野家さんはオールマイティーに全部打ち返してくれはる感じはあって、
オールマイティー強いですね、
はい、最近はね、はい、みかん大福とか、
みかん大福なんかインターネットで見ると
非常におしゃれな感じもする、
話題になってるそうですね。ですこのみかん大福が
すごい美味しいですね。
はい、
まあ代表はね、はい、僕一番個人的には好きなんですけど、やっぱり一休餅っていう、まあ、一休さんになぞらえてはるお餅なんですけども、
一休餅ですね、大徳寺のね、
あんこときな粉がね、はい、絶妙でね、
いや
まあなお茶屋として言うならば、はい、どのお茶でも合うってやつ。
あいいですね。
抹茶の全然おもがしとしても使えますし、まあ、お煎茶当然渋みのお茶でも合うし、
はい、
ほうじ茶とかね、いわゆる京阪茶みたいな昔ながらのその茶色いお茶みたいなもんでもものすごいやっぱ合いますよね。
はい、本当に。
だからほんまにちょっとあん食べたいなっていう時にはもう絶妙のお菓子、
本当にいいですよね。
あとね、はい、おとぎ雑誌っていうね、これは僕は実はその、はい、なんていうのかな、口に入れたんは多分 2,3 種類ぐらいしかないんですけど、も実は僕ちょっと遠い親戚で、はい、高齢のおばあちゃんがやって、
はい、
今宝塚の高齢施設に一人で住んであるんですよ、97、8にならはるからもうすぐ100みたいなおばあちゃんなのに、めっちゃ元気で、
はい、
そのおばあちゃんがもうとにかく好きで、
で
毎年そのお誕生日にはうちのお茶とこのおとぎ雑誌を送ってるんですけど、
あいいですね。このおとぎ雑誌っていうのがこうちょっとちっちゃい手まりのような、
そうそう、
ね、お菓子がこうぎゅーっと詰まった感じなんですね、
う
ん、
そうだから、結構女の子 の, ちっちゃい子からそのキュウちゃんのおばあちゃんまで、
はい、
あ女子受けするんやっていうのはもう間違いない。
いいですね。いや本当間違いないですね。ちょっとした小箱に入ってるのもまたいいですよね。
そうそう、うん、で結構ねここのつ入りから何個入りからっていうのがいっぱいあって、お値段とか、はい、食べはる人の人数とかに合わせて割にこういろいろ選べるし、
はい、
はい、まあもらった時に映える感じですよね。
あ嬉しいですよね。
ちょっと写真撮ろうって絶対になります
からね。いや絶対なると思います、うん、本当に可愛い、ね、本当に手まりみたいな ね、
そうですね、
色とりどりで
こういうなんていうのかな、ちょっとおもたせに使えるようなもんとか、
はい、
ちょっとした贈り物に使えるもんもいっぱいあるので、
はい、
ぜひ行ってあげてください。
はい、ぜひとも吉野家さんですね、はい、
そうですね、
はい、
こんな感じでございます、
はい、そしてそして
はい今月はですね、はい、ちょっとどこまで散歩行けるかなって感じなんですけど、
はい、
まあ天気もいいので、
ええ、
今日は雨も降ってへんし、
そうですね、本当にいいお天気で今日も
ちょっと足伸ばそうか、
はい、ちょっとだけ
しんどい人は地下鉄乗ってもすぐなんで、
そうですね、本当すぐですね
小国寺さんですね、
はい、小国寺さん、
はい、
押しもされもせぬという感じですね、小国寺さんね、
はい、ただね知ってはる人は知ってはるのかな、やっぱり、はい、これあれなんですよね、 小国寺派っていうその、まあ、当然その臨済宗の他にもいろんな派があって、はい、あ
そうですね、
でも大本山ではあるんですけど、
はい、
その小国寺派の中には金閣寺も銀閣寺も入ってるという、
は
い、
ね、これ密かにね、
密かにです、
実は、はい、まあ、室町幕府の、ね、はい、三大将軍が作ったからというところもあるんでしょうけれども、
あるんでしょうけどね、
はい、両方ともね、
すごい
ですね、小国寺さんが管理してあるんですね、
はい、もうだから結構ホームページもね、あの、はい、同じあのホームページの中に金閣寺も銀閣寺も、小国寺も全部入っているので、
はい、
覗いてみてください。
いや、そうですよね、ぜひとも、うん、で秋いいですしね。
そうなんですよ、もう、これから先 の、 その紅葉の季節なんかでも、
はい、
やっぱりあの綺麗な庭がいっぱいあるので、
はい、
行ってほしいんですけど、今年はなんか、特別拝観をやられるということで、
あ、嬉しいですね、特別拝観、
はい、もうやられてるんですかね、はいはい、9月の10から7日からやってはるということで、12月11日までかな、
はい、 あ、 はい、あと1ヶ月、うん、2ヶ月ありますね、
当然その禅宗のお寺、はい、京都の禅宗のお寺には絶対龍がおるわけですけど、
そうですね
どこ行っても龍いますからね、
本当そうですよね、建仁寺さんとかでもね、
はい、それぞれね、
いろんな、はい、
でも結構古い龍がおると、
おー、これですね、この北条というところにある、
そうです、そうです、
開山堂ですかね、
泣くらしいです、
あ、泣き流というやつですか、
はい、なんかね、手叩くと、はい、こうやって手叩くとその反響するリバーブ音が、
はい、
すんごいやっぱり複雑なんでしょうね、
あ、
なんか泣いたみたいに聞こえるっていうのがあって、でそれの配管ができるというのがあるらしくて、
あ、いいですね、
なかなか、これは誰や、
これは
加納三
信ですかね、
三信ですかね、
はい、
はい、
いや、いいですね、やっぱ泣き流となるとこうただ書いてあるだけでね、やっぱりこのなんて言いますか、そうそうそうそう、ね、建物とのコラボレーションを感じますよね、
ほんますごいですよねだから結構この報道ですか、
はい、
1605年に建ったんがそのまま現存してるとかっていう、
すごいですね、
いや、さっきも松野さんと言ってたんですけど、はい、ほんまにね、
はい、
そう、ほんまに古い建物巡りって結構京都でやると、結構難しいよね、
難しいんですよ、江戸時代に入ってからのものは結構残ってるんですけ ど、 すけど、ね、やっぱ応仁の乱では焼けてしまってるので、
そうそう、
やっぱりそれ以前はなかなか残ってないんですよね、
だから結構ね、明治維新の前とかでも焼けてるものは焼けてる
やろうし、です、はい、
結構、まあ、そういう意味ではほんまの結構古い建物が残っているということもあって、
は
い、
そうですね、
あとね、僕自身はおすすめはですね、
はい、
美術館があるんですよ、あ横に
ありますね、
はい、
すごく綺麗な
美術館っていうのがありまして、
昇天閣美術館すごく静かでね、綺麗ですよね、あそこ、
なんとなくこう一人でちょっとこう行って、いい美術館っていうのの一つですよね、
あ、間違いないですね、
お庭も綺麗やしね、
で
もほんまマニアの人にはたまらんようなもんが結構あって、
そうなんですよ、
ここから何からも伊藤若冲というね、もう今、
はい、
もう大変ムーブになってますけど、
そうですね、若冲いつの間にかすごいブームですね、
ムーブメントになりましたね、
はい
、まあ、丸山応挙だの、
はい、
長谷川東博だの、まあ、国宝から重要文化財までもうあらゆるものがあると、はい、まあ、お庭が見えるところで、はい、割に建物も綺麗でほっこりするにはいいかなっていう感じですね、
いや本当に、
まあ地下鉄のね、あれ今出川駅になります
かね、はい、そうですね、
今出川駅からすぐなんで、
はい、
まあ行きやすいのもあれば、
ええ、
行きやすいのにちょっと入るとやっぱりもう全然その違う感じの世界になっちゃったりする、
そうですよね、烏丸今出川はどうしてもやっぱりこう同志社大学があるので結構にぎやかなんですけど、
ね、にぎやかですけどね、
はい、
ちょっと入ると小国寺入るとね、
はい、
京都はそういうところがちょっとありますよね。
ねえ、いいですよね。
もう一瞬入ると世界が変わるようなところがありますからね、
はい、本当に
そう、ほんまそうですよね。同志社のそのあの学生さんがいっぱいやはる喧騒と小国人の商店閣美術館っていうのはちょっと結構対比が面白いね。
本当にそう思います、う
ん。なんか、こちらの方もですね、はい、10月の16日から、はい、権力者と寺みたいなテーマで、いろんな美術品を並べていただいているそうなので、
はい、
こちらの方もぜひちょっと行ってみてもらえたら楽しいかなと思います。
本当ですね、興味深いですね。
はい、こんなところですかね。
はい、ありがとうございます。
来週はですね、
はい、来月は、はい、
あ、来月ですね、はい、11月11日、
11月11日いいですね、ポッキーの日。
そう、はい、ポッキーとプリッツの日ですね。
あ、正確にポッキーとプリッツの日失礼しました。プリッツ忘れちゃいけない。
そうなんです。ですから、またお会いいたしますけれども、
はい、
またいいところを探してきますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。楽しみにしております、はい、山本さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。